はい、皆さんこんばんは。今日はね、棋士、いろいろね、僕も調べてみました。今ね、日本は円安に進んでね、まあこれからどうなっていくのか。まあ円安に進めば、円安で、利益が出る会社もあるし、円安になれば困る会社もある。まあこれはどっちに触れてもね、良かったり悪かったりっていうのはね、これはどうしてもあるんですよね。で、思い起こせばね、岸田が総理大臣になるとき、所得を上げますと。で、それを分配しますというふうな話をしていました。で、どちらかというと、こう、庶民に寄り添った形のね、政治をしたいと言っていたんですよね。なので、その株とか、そういった金融資産に持っている人たちに対しては、税金をかけますよっていうことで、これ結構問題になったんですよね。で、そうなると、まあ、金融資産を持っている人たちは、まあ、これはいかんぞと。日本に投資していても、今後、あまり良くないんじゃないか、というふうに思って、日本のね、株価は下がりましたよね。で、ここに来てですよ。ここに来て、あれ、どこの外国行ったんだっけな。外国に行って、今ね、日本の個人資産はね、1000兆円って言われてるんですよね。で、この1000兆円を叩き起こすというようにね、ちょっと刺激的な言い方をしました。叩き起こすってね、他人の懐に手を突っ込んでどうすんのっていう話ですよね。これらを見ていてもね、岸田さんのやってることが、まあ、コロコロ変わるということです。で、1000兆円をね、叩き起こすためには、投資をしてください、というふうに言われてましたね。で、これ、投資のことをね、まあ僕なんか少ししかかじってないですけど、まあ株を持ってたりね、投資信託を持ってたり、そんなことをしてるんですけど、総理大臣がそういう発言をしたことによって、今後どうなっていくのか、ということなんですけど、岸ね、株一つも持ってないんですよ。ゼロですよ、ゼロ。まあ、インサイダーとかもありますからね、そういった疑惑を持たれたくないという思いかもしれないですけどね。資産は3兆円だったかな。3億円のはずです。で、これは、現預金と不動産。まあ、この2つなんですよね、構成がね。で、官僚クラスになると、全部ね、資産の公開をしなきゃダメだよっていう風な法律があるんですよ。で、それに基づいて報告するんですけど、それがね、株を持ってない人が投資を進めるってね、どういうことですかみたいな話ですよ。どうなったからどう、こう、安くなるとか高くなるとかね、そんなこともわからない人は、わかってるのかもしれないですけど、これ自分で持ってるのと人から聞いたことをね、痛みを伴ってね、これはこうした方がいいとかっていう痛みを持ってる人と持ってない人は全然違うんですよね。まあね、全部なくなったとしてもそんなに体制に影響はないって、そんなね、3億円も資産を持ってればね。でもたとえね、1万円でも2万円でも負けてたっていうかね、相場が安くなったらいい気持ちする人ってあんまりいないと思うんだよね。まあここは我慢だって思う人はいるとは思うんですけど、まあ僕なんか我慢してばっかりですけどね、今はね。それでもね、必ず上がるっていう今までの経験則がありますからね。日本株はわかんないですよ。日本株はわかんない。だけど、こう、そうやってダメな時もあって、いい時もある。まあね、車の運転をしたことない人が、まあレースに出るみたいなもんですよ。頭の中では分かってるけど、いざね、実際やってみると、やっぱり難しいなって思うわけですよね。で、そんな何も知らない、持ってない自分の痛みを分からない人が、投資っていうね、言葉を使う。それも、個人が持っている1000兆円のね、そこに手を入れるっていうね、まあまあ、なんとも、まあ、ロジックが全くないですよね。なんか出たとこ勝負みたいな、いいことばっかり言って、みたいな感じですね。で、これ実際投資に行くのはね、 まあ、どういうお金がいくのかっていうことを突き詰めていくとね、要は給料なんですよ。お給料、お給料が出て、それを預金に回す。で、まあ投資っていうとね、リスクがあるっていうふうに皆さん多くの人が思ってるんですけど、まあしっかりやっていけばね、長い目で見ればプラスにね転じる。まあもちろん銘柄にもよりますけどね、プラスに転じることはそんなに難しいことじゃない。じゃあ、仮にね、生活費が余った1万円を余らして、それを投資に回す、預金に回す。預金もね、これ皆さん勘違いされてる方が多いんですけど、預金も実はね、投資に回ってるんですよね。だって銀行に預けるじゃないですか。銀行に預けて、仮に10万円貯まってた、10万円ある、まあ、そういう人が何万人っているわけですよね。で、そこに集まった預金、銀行はこのお金をまた投資に回すんですよね。まあ融資をしたり、融資をしてそこから利息をもらったり、あとは投資のファンドみたいなところにね、お金を入れたり、結果的に預金も株式投資も結果的にはね、投資に回るっていう、このロジックが、まあキッシーには分かんないのかね。まあ、ここをね、強く言われても、やっぱりなんか外国の首脳たちにちょっといい振りこきたいかなっていう感じにしか聞こえなかったですね。ね、人のお金を持ってね、それを投資に回す言い方ってね、あると思うんですけど、やっぱり初めにね、岸田さんがみんなの支持を得たのもね、その給与を上げるよ、まあ、もちろんその、政策もやってますよ。政策もやってるけど、その1000兆円の預貯金に手を突っ込んでね、叩き起こすっていうよりもね、今こうやって物価がね、どんどんどんどん上がってきている。アメリカはガソリン代が2倍になったらしいです。日本でいうと、まあ、120円ぐらいだったものが今240円。でもその分給料が上がってるんですよ、お給料がね。だからそこまで国民が疲弊するようなことはない。でも日本の場合は給料は上がらず物価だけが上がる。これがね、やっぱり問題なわけですよね。だから抜本的なね、改革をしていかなきゃならない。とはいえ消費税には手をつけたくない。そして次なる何か増税をしたい、まあそういう思いがね、ひしひしと伝わってきますね。まあ参議院選はね、勝つでしょうけど、まあそうなった時にね、このまま日本がどうなっていくのかっていうのは非常に不安ですよね。だから今はちょっとね、本当節約とかね、して少し様子を見た方がいいかな。で、電力に対してもね、今年の猛暑に対応するためにね、電気をこう抑えてくださいというふうに言われてますけど、果たして本当に猛暑になるのって、そこはなかなか難しいところではあるんですけどね。まあ僕はもう肌で感じてね、冷夏になるんじゃないかと、寒い夏にねなるんじゃないかというふうに思ってます。まあ実際は分からないですけどね。まあ万が一冷夏になって、今年の夏、今年の秋、お米があまり取れなかったら、来年の秋まで美味しいお米が食べれなくなる可能性があるっていうことですね。まあこれはね、僕はまあ僕のことを信じてくれるっていうかね、一理あるなって思う人はもうすでにね、お米のストックを始めています。まあお米が好きだ、でも小麦も高くなるからどうするのかなっていうところですね。だから2年間ね、美味しいお米が食べなくなるのは僕も嫌なんで、ちょこちょこね買っております。まあ、この状況がねどこまで続くのかっていうのはね、非常に不透明ではありますけど、準備だけはしとこうかなというふうに思っています。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた。したっけ。